こんにちは、ピアサポーターの広田圭です。がんのピアサポーターがお届けするインターネットラジオ番組、ラジオピアサポート、がんになっても自分らしく We can。 がんになっても仕事や子育て、家事、あるいはボランティアや地域の役目など、まだまだ頑張りたい、そんな働くがん患者のためのラジオです。
生きてく力。
はい、今回もがんと家族をテーマに話を進めていくんですが、特に今回スポットを当てるのは高齢になってくる親や親族についてです。現在高齢者が増えてきている背景から、がん治療を受ける高齢者の割合も増加してきています。このがん治療を受けることで、高齢者の中には身体機能や認知機能が低下したり、思わぬ副作用が出たりすることがあるようなんです。治療が進歩する中、高齢者に対してどのような治療が最適なのかが課題になってきています。統計的にがんで亡くなる人のうち約8割は65歳以上の高齢者というデータがあります。加齢っていうのはがん発症の大きなリスクです。加齢とともに DNA の傷が蓄積しやすくなるので、高齢になるとがんを発症する人が増加してきています。男性では40歳以上で胃や大腸、肝臓など消化器系のがんになる死亡が増えるんですが、70歳以上になるとその割合は減少し、肺がんと前立腺がんの割合が増えてきています。女性だと40歳代では乳がん、子宮がん、卵巣がんの死亡が多くを占めますが、高齢となると胃や大腸、肝臓などの消化器系のがんと肺がんの割合が増えます。こういった高齢の患者に限らず、患者さんの希望やニーズ、考え方というのは様々です。高齢だから治療をしなくてもいいという人もいれば、しっかりやりたいという人もいる。治療はしたいけど辛くない方法がいい、あるいはそもそも抗がん剤は辛そうだからやりたくないという人もいて、治療の幅やニーズも広がってきます。治療の目標や患者さん自身の希望とか、ご家族の希望も反映させて治療方針を組み立てるのが重要です。予後についてはもちろん重要なんですが、高齢者の場合は QOL、 いわゆる生活の質の維持や向上を目標とすることもあります。寝たきりにならない治療法や認知機能が低下しないような治療法を選択することもあります。長生きを目指すのは主たる目標なんですが、長生きできても寝たきりになっては良くないというふうな考え方からなんです。こういった全身の状態と残された時間を考えるとともに、治療によるメリット、デメリットのバランスを考えて、患者さん本人やご家族と決めていくことが大切なんですね。こういった問題は厚生労働省のがん対策推進協議会でも取り上げられてまして、今対策について検討が進んでいます。ミーネットのピアサポーター伊藤和直さんのケースです。伊藤さんは叔父の犬飼さんを前立腺がんで亡くしました。去年88歳でした。子供がなく夫婦2人暮らしだった犬飼さん、突然倒れた時にはすでにがんはリンパ節、腰椎、胸椎などに転移していたと話います。そして伊藤さんは犬飼さんのお見舞いに行った時に、初めて叔父とおば、犬飼さんご夫妻の2人とも認知症を患っていたことに気づきました。伊藤さんは2人が共に認知症を発症することがなければ、がんの治療が手遅れにならなかったのではないかというふうに考えています。国立がん研究センター専門の医師は、体の異変を訴えるのが難しい認知症の特徴が、がんの発見の遅れにつながっているというふうに指摘しています。がん患者が認知症を併発した場合、専門の病院に入院していても治療は簡単ではありません。患者ががんであることを忘れて、点滴や輸血の管などを引き抜いてしまったり、治療を拒否したりするケースも起こり得るからです。こうした患者に適切に対応するため、がんの治療にあたる医師と 認知症に詳しい精神科医などの連携が求められています。伊藤さんの話ではがんの治療療養において高齢者特有の難しい問題があるというふうに実感し、夫婦2人で生活していても加齢による認知症などがどちらに出てもおかしくなく、パートナーの病気のフォローや医療のことが理解しにくいという問題もあるというふうに話しています。また、おじご夫妻は日頃から近所付き合いを密にしていたおかげで近所の方の支援を得られましたが、地域と疎遠な高齢者2人暮らし、もしくは単身独居の世帯の場合、誰が支援するのかという危惧を抱いたというふうに話しています。また意思決定の支援が得られにくいこういった高齢がん患者を今後誰がどのように支援していくのか、地域における仕組み作りが必要だと感じたというふうにも話しています。この伊藤さんのケースでは NHK でもシリーズがんと生きる認知症とがん併発の課題とはとして取り上げられ、この内容を NHK のホームページでも見ることができますので、ぜひ皆さんご覧ください。といったところで今回はがんと家族として2回にわたって取り上げました。ミライブラリー、はい、このコーナーは皆さんから寄せられた闘病中勇気づけられたまたは心の支えになった本や映画などを紹介させていただくコーナーです。今回はですね、皆さんからたくさん寄せられた本や CD などを紹介していきたいなと思っています。まずは、勇気づけられた本についてなんですが、例えばですね、りょうこさん50代の女性なんですが、普段はゆっくり見ていられないファッション雑誌や女性向きの生活雑誌を見たりしましたというご意見や、逆にですね、そしてですね、ジョージさん60代の男性なんかは病室にノートパソコンを持って入り、それで YouTube とかいろいろニュースを見ていましたというご意見もあるんですが、がんに関する本が参考になったという方も見えるんです。ブミさん40代の女性は乳がんになったらすぐに読みたい本としまして、これ入院中に同室になった同じ乳がんの患者さんに勧められた本で、医療関係者が執筆した堅苦しい本ではなくて、乳がんの経験者による知りたい情報が満載の一冊でしたというふうな感想をいただいています。この乳がんになったらすぐに読みたい本はブミさん以外にもみやこさん、そしてゆりさんからも同様にいただいております。またですね、34歳でがんはないよねを、いただいたのはなつちゃんさん50代の女性。この本は元新聞記者の女性の乳がん体験記を綴った本でして、働きながら抗がん剤治療をしているところに勇気をもらいました。またよく勉強されていて自分のことは自分で知らなくてはいけないというふうに思いましたというふうな、そんなお便りもいただいています。あとですね、みじんこさん50代の女性からは、岸本陽子さんの40でがんになってからという本です。この本は抗がん剤治療中落ち込んでいる時、新聞でこの本が紹介されてすぐに購入しました。内容に共感できるところが多く、目の前が開けるようなそんな感じがしましたというふうにいただいておりますね。あとですね、小説もゆりさんからは、港かなえさんの、花の鎖、女性3人の生き方、人生の進め方が優しい文章で読みやすい、ラストでつながる3人の関係が感動的でしたというふうに、いただいております。またですね、CD、なんですけども、CD はですね、りょうこさんからはさまざまな音楽を聴きますが、特にヒーリングミュージックとかアルファーハミュージックが、落ち着けてよかったです だとか、新之助さん60代の男性からは、夜はほとんど眠れなかったので、静かなピアノジャズの CD ばかり聴いていました。例えば、オスカー・ピーターソンや、ケニー・ドリューなどですっていうふうな、そういった音楽だとか、ダックスフンドさん70代の男性からは、ベートーベンの交響曲第7番などいただいておりますね。こういった音楽から、デンガナ233、70代の男性からは、50代、60代と2回、がん手術を経験しました。その際に、お見舞いの方が持ってきてくれた、サラ・ブライトマンの CD、オペラ座の怪人や、クラシック音楽を一日中聴いて元気づけられました。今では、ついにこのサラ・ブライトマンの CD が14枚となりました。あはは、最高でんねん。というふうにもいただいております。他はですね、ちょっと音楽系とはまた違うんですが、新之助さんからは他にも、昼間はテレビは面白くなくて、再放送の番組ばっかりだったので、落語の CD を借りて聴いていました。例えば「綾小路きみまろ」など、この落語は聞きやすいですよね。とかですね、あと、ハッピースマイルさん、50代の女性からは、入院中、週末になると同じ部屋の方々は一時帰宅されますが、私はずっと点滴が外せない状態だったので、一人で DVD 鑑賞してたんですが、その時のカットゥーンの DVD を見てましたと。で、他の部屋にいる患者さんも誘って、今日は週末ライブだよと言って楽しんでいました。のような、そんなお便りもいただいてますね。最後にですね、みじんこさん50代の女性からは、音楽「イングリーズ」の「笑おう」という、曲が勇気づけられましたと。例えば歌詞の中に「悲しすぎて涙さえ流れない、そんな時だから笑おう」、嫌なことばかり、いつまでも続かない、精一杯強がってさあ笑おうという、この歌詞、抗がん剤の点滴中、この歌詞が頭の中をぐるぐる巡りましたというふうにいただきました。皆さん、たくさんのお便りをありがとうございました。これからもこのコーナーでは、皆さんから寄せられた、闘病中に勇気づけられた、または心の支えになった本や映画、そして CD などを紹介させていただきたいと思います。今から8年前、25歳の3月の夜のこと、初めての入社式が2週間後に迫っていました。気持ちが高ぶって寝つけない僕は、アパートのベランダに出ました。頬を伝う冷たい空気には、冬の名残があるものの、新しい季節の到来を告げる木の芽や花の匂いが含まれているような気がします。20歳、意気揚々と大人の仲間入りを果たすはずだったその出鼻を、癌の告知でくじかれました。大学は休学、もちろん留年。治療が一段落しても定期的なフォローは欠かせません。自分の将来が見通せず、悩んで迷っているうちに、同級生は社会にどんどん飛び立っていく。みんなと同じ場所にはもう戻ってこれないかもしれない。みんなと同じように働くのは難しいかもしれない。少しだけ諦めかけたこともありました。25歳、みんなに後れを取ったけど、僕もようやく社会に飛び立てる。こんな自分でも社会の誰かの役に立てる。2週間後が本当に待ち遠しくて、楽しみでワクワクして、手に持ったホットコーヒーが僕の思いで再び熱を帯び始める、そんな気がしました。ふと空を見上げると、
街の光を帯びた明るい夜空が静かに広がっていました。都会の空には星がないって言うけれど、光が薄くても小さくても星たちはちゃんとそこにあって光を放ってる。弱々しくてもちゃんと。その姿が今の自分と似ているような気がして、少しだけ勇気をもらいました。勇気は何からでも得られる。見つけようとすることが大事。今はそんなことを思ったりします。一緒に歩いていきましょう。あなたは一人ではありません。また次も聞いてくださいね。ひろたけいでした。